手紙の2章の16節から最後まで行こうと思います。先週2章の15節までは勉強したんですけど、16節17節が残っているから、そこを読むところから入っていきましょう。2章の16節から読んでいきます。どうか私たちの主イエスキリストであり、私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の恵みと素晴らしい望みとを与えてくださった方ご自身が、あらゆる良いことわざ、あらゆる良い技と言葉とに進むよう、あなた方の心を慰め、強めてくださいますように。まず、細かいことを言うようですけれども、ちょっとですね、こういうことを、から始めてみましょう。今のところ16節、17節というものはですね、どうも、漢字から見るとこれはポーロが祈っているものというふうな感じを受け取ってしまいます。どうか私たちの主イエスキリストであり、父なる神である方、すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みと与えてくださった方ご自身が、あらゆる良い技とことわざとに進むよう、あなた方の心を慰め、強めてくださいますように、どうか何々してくださいますようにという形から、どうもこれはポールが祈っているんではないかという感じを持つんですけれども、実はですよ、ポールが天のお父様、どうぞテサロニケのクリスチャンたちのためにこうしてあげてくださいという形での祈りではないんです。実はですね、ここは祈りの形で書いてあるんではないんです。どういう形で書いてあるのかといったら、天の父がこうしてくださいます、だから信じてあなた方行動しなさいという意味の言葉が書かれているんです。つまり宣言です。告白です。だからその観点からですね、ちょっと漢字の上で違いが出てくるから、16節の分析をいたしましょう。細かいことを言うなんですけど、残念な話なんですが、ギリシャ語で書かれている順序が、この訳では無視されて訳されております。例えばですよ、16節の一番最後に、永遠の恵みと素晴らしい望みと与えてくださった方ご自身がと書いてあるんですけれども、これが16節の一番最後に書かれているんですけど、訳されているんですけれども、原本ではこのご自身がという言葉が16節にあたる文の一番初めに書かれております。でそれだけじゃない、そのご自身がという言葉に続いて何という言葉があるかというと、主私たちのイエスキリストという言葉につながっているんです。だから私たちの主イエスキリストであり、何とか何とか言って最後に何々ご自身がと訳すんではなくて、私たちの主イエスキリストご自身がと訳さなければいけないものになるはずなんです。まだ細かい点があります。16節でもってですね、私たちの父なる神である方と書いてあるんですが、これも順序から言いますと、まあ、原本では、セオス・カイ・パテアルという言葉がある。セオスというのは神様です。カイというのは、それに、およびという言葉です。英語で言ったらアンドです。パテアというのはこのファーザー、お父さんという意味です。だから、神であり、私たちの父である方と訳さなきゃいけません。だって、なぜかというと、そのパテアの後で、私たちという言葉がくっついてくるからです。細かいことなんですけども、だからこの16節をですね、原本に近いようにして日本語に訳そうといたしますと、私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みを与えてくださった私たちの主イエスキリストご自身と神であり、私たちの父である方がという訳にしなければいけなくなってくるわけです。17節いきましょう。原本では、いや、こう、訳ではこう書いてあります。あらゆる良い技と言葉とに進むよう、あなた方の心を慰め、強めてくださいますように。ところがですね、原本に書かれている順序はこう書いてないんです。あなた方の心を慰めというのが一番先に17節のところで書かれています。ほいでその次、あなた方をあらゆる良い言葉と行いとに進むようにと書いてあるんです。そしてですね、どうか何々してくださいますようにという言葉、こういう意味を表す言葉というものは原本には使われておりません。17節もうちょっといきましょう。 あらゆる良い技と言葉とに進むよう、この進むようという言葉に今度行きたいんですけども、進むように強めてくださいますという訳になるわけなんですけど、この進めるというのはですね、まるで誰かが後ろから押してくれる、そしてそっちの方向に向かしちゃうというふうな感じを持たれると思うんですが、ステアリゾという言葉です。結局どういう意味かといったら、この英語でもってステアリングという言葉になってくる。自動車のですね、運転席の前にこの丸い大きなわっぱがあります。ハンドルと呼んでる。これを回すと前のタイヤが、車輪がある方向に向いて車の進む方向を決める。この車輪を回すのをですね、これはステイリゾと言うんです。それが進むと訳されている。だから目的とする方向に向ける、これがステアリゾです。だからそういうふうに主イエス・キリスト自身が、そして神であり私たちの父である方がしてくださいますという言葉になるんです。実はですね、私がそれほどまで断言しちゃっていいのか、この16節と17節とではイエス様に、そして天の父に向かって、テサロニケのクリスチャンたちが良い技と良い言葉に進むようにさせてあげてくださいとポールは祈っているのではない、このようにしてくださいますという断言する言葉になるべきだと、私が勝手なことを言っていいのかと言われるかもしれないけど、これ裏付けをしてまいりましょう。まず第一番目に、先ほど言ったようにこの16節17節ではどうか何々をしてくださいますようにという言葉に該当する原本の言葉はありません。これが一つだけれども、それだけではまだない、もっと理由があります。実際に私がですね、ここはポールの祈りではなくて断言している、告白している、宣言している言葉なんだと言っている理由がですね、ここからまた出てくるんです。以前から皆さんに言っているように、テサロニケ第2の手紙というものは、テサロニケ第1の手紙を書いてからわずかな期間に、人によると1ヶ月2ヶ月後でもって第2の手紙を書いたというふうに言われております。だからテサロニケ第2の手紙の内容を調べるためには、第1の手紙でどういうことを教えているのか調べなければいけないということになります。でテサロニケ第1の手紙と第2の手紙と両方合わせて書きますと、調べていきますと、テサロニケにいるクリスチャンたちというものに対してポールはどういう評価をしているのか先に調べましょう。そしてそれでもなおかつポールは天の父に向かって、あるいは主イエス様に向かって、どうぞ正しい方向に進むことができますようにと祈っているのかどうか、頼んでいるのかどうか調べていきましょう。まずテサロニケ第1の手紙の1章の6節を見てください。ポールがこういうことを書きました。第1の手紙の1章の6節です。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。もうすでにポールの動き、主イエスの動きを見習うものとなっている。7節からいきますよ。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてもよいほどです。それほど良いモデルになっているという。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中で蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのをどれほど待ち望むようになったのか、これらのことは他の人々があなた方について言い広めているんです。これほどテサロニケのクリスチャンたちというものはポールから評価をされているんですよ。同じテサロニケの第1の手紙の3章に行ってみましょう。3章の7節から読んでいきます。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。ポーロたちがテサロニケのクリスチャンたちが慰めを受けている。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあってあなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために神にどんなに感謝を捧げたらよいでしょう。 同じ第1の手紙の4章の1節に行きましょう。終わりに兄弟たちよ、主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばせるべきか私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。さあこれでテサロニケ第2の手紙の1章に移っていきましょう。1章の4節では何と書いてるか。それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方が全ての迫害と困難とに耐えながらその従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。これほどのものに対してどうか私たちの主イエス・キリストであり私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みを与えてくださった方ご自身があらゆる良い技と言葉とに進むようあなた方の心を慰め強めてくださいますようにと祈る必要があるか。もうすでにその段階過ぎちゃってるとポールはテサロニケのクリスチャンたち評価してる。しかも何々してくださいますようにという言葉がないんです。とすると何々してくださいます、あなた方に対して私はこれだけの確信を持っている、神様は必ずしてくれると断言していることになるわけでしょ。これが証明になります。3章のテサロニケ第2の手紙の3章の1節から読んでいきます。終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まりまた崇められますように、また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように、すべての人が信仰を持っているのではないからです。しかし主は真実の方ですから、あなた方を強くし悪いものから守ってくださいます。私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。どうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。さあまず3章の1節いきましょう。終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。プロスコマイ、これは必ずということですね。天の父に向かって祈る祈りです。祈る中にいろんな種類があるんですけども、で目的がいろんなふうに違うんですけども、これは天の父に向かって祈る祈りです。そこでですよ、この祈りをいたしました。じゃあこの祈りはどういう内容のものを祈ってんのか。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まりまた上がれられますように、主の御言葉が広がるんです。主の御言葉が広がるようにどうぞ私たちのために祈ってくださいと書いてるのか。ひねくれた悪人どもの手から救い出されますように、これは想像ですから、苦しみ患難に合わないようにという意味でしょ。さあここでですよ、ここで考えていきましょう。この3章の1節と2節と見ていただきましょう。どういう理由でポールは私たちのために祈ってくださいと言っているのか。もしもポールが主の御言葉が早く広がるように私たちのためにテサロニケのクリスチャンたち私たちのために祈ってくださいと言っているんだとしたらば、順序が逆です。ポーロ自身がイエス様から特別証明を受けてイエスの名を異邦人たちに運ぶ選びの器となったわけでしょ。ポーロが主の御言葉が広がりに動かなきゃいけないんですよ。なんで祈ってもらう必要があるのか。祈りがあろうとなかろうとポールがやらなきゃいけないんですよ。 ポールがテサロニケのクリスチャンたちを引っ張っていかなきゃいけないんです。後ろから押されるんじゃないんですよ。それから苦しみ観念に合わないように、伝道活動すれば苦しみがあるのは当たり前ですよ。だからイエス様自身がソウルに向かってどれほどの苦しみが待っているのか私は彼に示すつもりですという時の証明でもって、ポール自身はソウル、あの時のソウルはそれでもいいからなおやろうとしてイエスを主として受け入れたわけでしょ。なのに苦しみ患難に合わないようにしてくださいと祈るか。はっきり言えばテサロニケのクリスチャンたちのためにポールが祈るべきだということになるわけです。どうやったらテサロニケのクリスチャンたちが苦しみや患難に合わないで済むのか教えてやらなきゃいけないはずなんですよ。なのに祈ってくださいと頼むか。とするとですよ、多くここでもってこういうふうな解釈をする。ポールがテサロニケのクリスチャンたちに向かって、どうぞ私たちの働きが、私たちが福音を述べ伝えている伝道の活動が速やかに広がるように私たちのために祈ってくれ、私たちが苦しみに合わないように祈ってくれと頼んだと解釈いたします。バカなことを頼む必要はないんですよ。じゃあ何のためにポールがこういう祈りを頼んだのか。実はその次に答えがあるんです。なのにこの最初の2つがその答えだと思っちゃってる。その次、3章の2節ではこう書いてあります。すべての人が信仰を持っているのではないからです。実はこの信仰にはですね、定冠詞がついています。すべての人が、これ定冠詞のついた信仰です。何かと比較をしたときに、あの信仰と言ってるもんです。信仰を持っていないから祈ってほしいと言ってるんですよ。さあそうなってくるとですよ、主の御言葉が広がるように、患難に合わないようにしてほしい。なぜかと言ったら、全ての人が同じ信仰を持っているのではないからだとポールが頼んでるんです。自分の伝道活動が楽になるように、苦しみが来ないように祈ってくれと言ってるんじゃないんですよ。さあそうするとこの全ての人って誰なのか。信仰というのは何なのか。定冠詞のついた信仰です。答えは簡単なんですよ。コリントの町でこの手紙を書いたことになってるんですけども、コリントの町でポールが伝道活動をしているときに、ポールと一緒に伝道活動している連中が何人かおります。ポールの、パウロの一行というのになる。このパウロの伝道活動している者の一行の中には、ポウロが持っているのと同じような信仰の度合いを持っている、いない者もいる。その連中が神様の御言葉を広めることができるように、その連中が苦しみ苦難に合わないで伝道活動ができるように、テサロニケのクリスチャンたち、あなた方祈ってくださいと頼んでるんですよ。ポールのこと頼んでるんじゃないんです。この点で多くの人が解釈を間違えてですね、とんでもない意味に取ってしまう。コリントの町で伝道活動している人たちの中には、みんなが同じような信仰を持っているんではないから、私たち伝道している者たちのために祈ってくださいと言ってるんです。で、3節でもって、しかし、これただ単にがというような意味です。主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから、客地にある、これ悪からというのが正しい訳になります。悪から守ってくださいます。あなた方には全ての人が同じ信仰を持っていなくても、あなた方はもうすでに信仰を持っているから、ここまで周りから称賛されるところまでに動いているんだから、だからあなた方に対してはイエス様自身が強くしてくれる、守ってくれると言ってるんです。だけども私たちの伝道隊の中にはまだ十分にその信仰、あなた方ほどの信仰を持っていないのがいる、だからあなた方がその人たちのために祈ってくれよと言ってるわけなんです。さあその先行きましょう。4節に行きます。私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。どうか主が あなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。私たちが命じること、あなた方が現に実行している。これからも実行してくれると信じている。ところが5節、これ問題になります。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐を持たせてくださいますように。どうしてこういう言葉になるのか。この時点でもってすでにですね、テサロニケの人たちは、患難期に入ったと信じちゃった人が何人もおりました。自分たちが取り残されたのか、あるいはこれほどの苦しみを受けてるのにまだ患難期に入ってないのかと言って散々迷った。で、下手をするとその迷いから神様の教えから外れてしまうものがあります。このものをイエス様が言って引っ張ってくれるか、引っ張ってくれません。外れたものをイエス様が守るか、守りません。このものが戻ってきたらばイエス様が守ることができる。だからそのものの中に宿っているこの聖霊様が、そっちに行ったら間違えず離れちゃうぞ、だから戻れ戻れ教えてくれる。そこでもって自分が戻ろうと決心した時にイエス様が守ってくれる。だからそうなるように、聖霊様の働きでもって外れた道に行かないようにということをここで言ってるんです。だから主が守ってくれるように、主があなたの心を導いてくれるようにと言ってるんです。さあ、ここでですね、今度は6節からいきましょう。6節から15節まで続けて読んでいきます。兄弟たちを主イエスキリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。私たちはあなた方のところにいた時にも、働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。しかしあなた方は絶えむことなく善を行いなさい。兄弟たち、もしこの手紙に書いて私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い、交際しないようにしなさい。彼が恥じいるようになるためです。しかしその人を敵とは見なさず、兄弟として戒めなさい。さあ、まずこういう質問から入りましょう。どういう理由でポーロはこの3章の6節から15節までを書いているのか。なんでこういう質問を出すかといったらですね、実はこの テサロニケ第2の手紙を書く少し前、1ヶ月か2ヶ月か3ヶ月前なんですけども、少し前にはテサロニケ第1の手紙を書いております。聖書解説書の中にはこれ多分1ヶ月か2ヶ月後でもって第2の手紙を書いてるんだろうという、それぐらい短い時間の間に第1の手紙と第2の手紙と書いてるんです。しかもテサロニケ第1の手紙ではここに書かれたと同じような内容のことを書いてる。まず読んでみましょうか。テサロニケ第1の手紙の4章の11節から読んでみましょう。で、そこで質問が出てくるんです。なんでポールはこの第2の手紙の3章の6節から15節までを書いてるのか。第1の手紙のテサロニケ第1の手紙の4章の11節から読んでみましょう。こう書いてあります。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対して立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。さあ、ここでもってすでにポールが手紙を書いているのに、なんで第二の手紙でも同じようなことを書いているのか。しかもですよ、今読んだテサロニケ第1の手紙の4章の11節から読んだんですけど、これ4章の10節から読んでいきますと、もっと面白いというか矛盾したことが質問として出てまいります。テサロニケ第1の4章の10節と言いますと、実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。もうここまで褒め言葉です。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします、どうかさらにますますそうであってください。ここでですね、 今ここにまた戻ってきますけれども、第二の手紙のテサロニケ第二の手紙の3章の6節から15節まででどういう表現法が使われているのか、今一度読んでみます。第一の手紙と比較していただきましょう。兄弟たちを主イエスキリストの皆によって命じます。締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいる全ての兄弟たちから離れていなさい。どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるのと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい。さあここでですね、表現法の違いが分かっていたけれども、テサロニケ第1の手紙の4章の10節では、しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします、さらにそうであってください。実はですね、この10節、11節、12節、じゃあ11節までの言葉というものはですね、テサロニケ第1の4章の2節に引っかかっております。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。あなた方のところにいた時に私たちが主イエスにあってどんな命令をあなたに授けたのかあなた方は知っている。そして三つのことを行うように進めますと言って、四章の十一節でもってポールが三つのことを言っています。落ち着いた生活をする、自分の手で働く、これは第一の手紙での復習ですよ。失礼しました。自分の仕事に身を入れる、で三つ目に自分の仕事に、失礼しました、自分の手で働くと、この三つのことをポーロが言いました。そしてこれを行うことを私は進めますと四章の十節で言ってる。さあところがですよ、テサロニケの第2の手紙の3章ではどういうことになっているか、3章の6節をまず先に読んでみましょう。兄弟たちを主イエスキリストの皆によって命じます。締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいる全ての兄弟たちから離れろ。同じように12節でも、3章の12節でも言っています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい。主イエスキリストの名で命じると言ってます。そしてですよ、今のこのテサロニケ第2の3章の6節から15節まで言いますと、我々にきつい言葉でもって、きつい語調で命令形でもってテサロニケのクリスチャンたちに指示を与えております。第1の手紙の方に戻りますと、4章の10節でもって3つのことを行うようにポールが進めました。これ進めているんですよ。進めますとポールが言ってる。もう少ししたら軽挙される、もう少しで観難期になるという時にどういう生活をしなければいけないのかということに関してポールが3つのことを教えたわけです。落ち着いた生活をするように志しなさい、つまり他人を騒がせるようなことをしてはいけない、平和を保つように努力をしなさいというんです。二つ目には自分の仕事に身を入れろ、熱心に自分の仕事をしろ、で三つ目には自分の手で働け、他人の稼ぎをかすめ取るようなことをしないで自分の手で働け、収入を得ろと教えています。さあこれに対してですよ、 テサロニケ第2の手紙の3章ではポールが何と教えたか。まず3章の6節を見ますと、締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいる全ての兄弟たちから離れていなさい、私は命じます。どうしてか、お付き合いしているうちにその人から感化されてしまう可能性が多いからです。そして知らず知らずのうちにやがては何も仕事をしないでおせっかいばかりするような締まりのないあり方をするものが出てきてしまうからです。そしてどういうことを言ったか、締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいる全ての兄弟たちから離れろ。締まりのない歩み方というものがまず先にポールが並べた。これはですね、ギリシャ語で言いますとアタクトースという言葉が使われています。締まりのないというのはアタクトースという言葉が使われているんですけども、もしも皆様自身が覚えておいでになったらば、テサロニケ第1の手紙の5章でもってこれと同じような言葉が使われたというのをですね、思い出されるんじゃないかと思います。テサロニケ第1の5章の14節でもって、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい、といった時、この気ままなものという言葉がですね、アタクトスという言葉だということをですね、申し上げました。ここに一回しか使われていないということを言ったんです。ところが、アタクトスという言葉は二度使われております。テサロニケ第2の3章の6節と、それから3章の11節とで、この締まりのないというふうに訳されている。じゃあこれはどういうふうに違いがあるのか。同じような言葉じゃないかと言われる。実はですね、原本ではスペルがまず違うんです。アタクトースという言葉とアタクトスという言葉はスペリングが違う。文法上の使い方にも違いがあります。テサロニケ第1の手紙ではこれは形容詞として使われているんですけど、ここではですね、アタクトースという言葉、これは副詞として使われています。もう同じような意味を持っているんですけども、だから前のは気ままなと訳されている、こちらは締まりのないというふうに訳されております。つまり教会の秩序を守らない教会員というもの、秩序を乱す教会員というもの、クリスチャンとしてしなければいけないと教えられている一般的な教えに従わないでいる人たちからは、全ての兄弟たちと言われているものから離れなさい。どんな度合いの教会員であっても締まりのない歩みをしている人から離れろと言っております。そして7節、3章の7節、どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も労苦しながら働き続けました。テサロニケのクリスチャンたちがポーロを見習うように、テサロニケのクリスチャンたちの模範となるようにポールは2つのことに気をつけたと言っています。一つは、締まりのない生活というものをしなかった。秩序を乱すようなことはしなかった。二つ目には、人のパンをタダで食べるようなことはしなかった。つまり、他人の稼ぎをかすめ取るようなことはしなかったと言っています。これは先ほど読んだ第一の手紙の4章の11節でも同じこと言ってますでしょ。私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。誰にも、負担をかけないように、迷惑にならないように、夜も昼も苦労しながら働き続けた、自分で稼いだ金で伝道をしたと言ってます。ここはですね、昼も夜もというのを以前に説明いたしましたけど、原本では夜も昼もと訳されております。で、その理由は何かと言ったら9節でもって、それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでしたと書いてあります。私たちに権利がなかったのではない。テサロニケのクリスチャンたちに向かってポールが伝道活動を続けていくのに必要な費用を献金してくれということができた。だけれどもしなかった。
伝道活動をしている時には生活費を稼ぐこともできないでおります。だから私の生活を見てくれとテサロニケのクリスチャンたちに言うこともできた。だけれどもそれも言わなかった。なぜかと言ったら、このポーロとその伝道隊の行動を見習ってもらうように模範となるように努めたからだと言ってるんです。10節いきましょう。私たちはあなた方のところにいた時にも、つまり伝道活動していた時にも、働きたくないものは食べるなと命じました。実はこの10節の訳がですね、正しい訳なんですよ。訳は正しいんですけれども、この10節の箇所が多く間違って引用されております。教会でも教会以外のところでも間違って引用されている。どういうふうに間違って引用されるかというと、実はですね、儒教の教えでもって働かざる者食うべからずという教えがあります。一日働かなかったら一日食わないという教えがある。それとですね、この教えとか混同されてしまって、クリスチャンの中にもクリスチャンでない人にも入っちゃって、キリスト教の教えはこういうもんだというふうに解釈をされてしまう。働きたくないものは食べるなとポーロは言ったんです。つまり仕事に就くのが嫌だ、努力をして収入を得るのは嫌だ、額に汗するのは嫌だという人は食べるな。自分が稼いで来ようとしない、稼げるのに稼ごうとしない、努力をして収入を 得れば得られるのに得ようともしない、それでありながらも自分がうまい具合に食おうとしている。他人が稼いだものをかすめ取るようなことをするなと教えていることになります。だから気をつけてくださいよ。失業しちゃって新しい職を探している間、働けないんだから食べるなと言ってるんじゃないんですよ。働きたいんです。だから職を探してるんです。だからその時に職を探しているけどもまだ見つからない、収入がない、だから私の食べるもの、生活を助けてくれと他の人に頼むの、これは当然のことなんです。それをするなと言ってるんじゃないんですよ。病気で寝ている時には稼いでいません。だから稼いでいないのか食べるなとポールは教えてるか、教えていないんです。自分が稼げば稼げるのに、労働して収入を得ようと思えば労働する場所があり稼げるのに、それをしないで、しかも他の人の稼ぎをたかろうとするからいけない、たかろうとするなと言ってるんです。この点でですね、儒教の一日不作、一日不食という言葉がある。一日働かざれば一日食わないといったものとですね、混同してはいけないんです。あれは儒教の教えです。こちらは聖書の教えです。働きたくないものは食べるなと言ってるんです。テサロニケの町にポールが伝道していた時にすでにこういうことを教えたと言ってる。ところが11節、あなた方の中には何も仕事もせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。ポールが模範を示した、いろんな指示を与えている、手紙でもそういうふうに教えているのに、あなた方の中には何も仕事をしないでおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人があると聞いている。自分で働いて稼ごうとはしていない人がいる。締まりのない歩み方をして、まあおせっかいが先です。人の、自分の仕事をしないで人の仕事に口出しをするのがいる。そして締まりのない歩み方をしている。これ6節と同じ言葉になります。つまり人に迷惑をかけて、人からかすめ取って自分だけ楽な生活をしようとしているやつがいる。12節、こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい。静かに仕事をしというのはですね、何も仕事をするとき音を立てるのという意味ではありません。内部から湧いてくる静けさというもの、他の人を邪魔しないというのが静けさです。で、自分のパンを食べろと言ってる。言い方を変えたらですね、どれだけ自分が仕事をしてるんだ、どれだけ自分が偉いんだと、ガタガタしゃべるな、黙って仕事をしろ、黙って給料をもらってるって言うんです。13節、しかしあなた方は
絶えむことなく善を行いなさい、兄弟たちよ。しかしあなた方、ポールの教えに忠実に従おうとしているクリスチャンたちは、絶えむことなく善を行いなさい、落胆することなく善を行い続けなさいという意味です。さあ、ここでもうちょっとですね、また細かい点にいきましょう。この13節では、兄弟たちよという言葉が13節の一番終わりに書かれております。これは皆さん分かっていただけると思う。ところがですよ、これ原本でくりますと、この13節に当たるところの一番最後に原本で兄弟たちと書いてないんです。どこに書いてあるのかというと、13節で言ったらば、あなた方、ここに兄弟たちという言葉が原本では書かれております。だから原本の通りに日本語に訳していきますと、しかしあなた方兄弟たち、絶えむことなく善を行いなさいという訳になるんです。14節に行きましょう。もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わない者があれば、そのような人には特に注意を払い、交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。私たちの指示、これはこの3つの指示です。先ほど並べたものです。それをしない者がいるんだったら、そのような人たちには特に注意を払い、この特にという言葉は原本にはありません。注意を払って交際しないように努めなさい。そうすることでその人が恥じるようになる。それだけじゃないんですよ。15節でその次にこういうふうに教えてます。しかしその人を敵とは見なさず、兄弟として戒めなさい。さあ、ここでですね、クリスチャンがまた失敗してしまう。そういうふうに締まりのない歩み方をしている人を戒めなさいと聖書に書いてあるから、戒めます。あんた何ですか、そんな行動は、と言えと実は書いてないんです。戒めるとは書いてるけど、戒めというものに対してその前に何と書いてあるか。あなた方は絶えむことなく善を行いなさい。勝手に相手を忠告して、まるで自分の位の方がその人よりも高いんだというふうなことを示しなさいと書いてありません。善を示す、行えと書いてあります。その人に何とか立ち直ってもらいたい、その人に何とか自分で仕事をして自分の手で得たパンを食べるよ、他の人の寄生虫にならないように、そして主から栄光を受けることができるように動いてほしいとしての忠告を与えることは必要なんですけど、戒めなさい、あんた何ですか、そんな格好して、そんな生活してと言えというのではないということですね。覚えていただきましょう。そこでもですね、これ知恵を使って相手に忠告を与えなければいけないんです。戒めなさいというとすぐにですね、わーっとなんか大きなこと言ったらそれでいいかと思う、頭から押さえつけたらいいかと思うけど、そうでないということがですね、往々にしてあるんです。その点で気をつけなければいけなくなります。さあ、ここで最後、16節から終わりまでいきましょう。どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共におられますように。パウロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方です。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。まあ、これはほとんど終わりのまとめの手紙なんですけれども、どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように。これはまあ別にですね、取り立てて言うことないとも与えてくれてます。どうか主があなた方すべてと共におられますように。これも面白いでしょ。
あなた方を決して見捨てず、またあなた方から離れないとですね、イエス様自身が約束をしている。これヘブル書の13章に書かれている。なのにどうしてここでもって主があなた方と共におられますようにとポールが書いているのか。ただ単にこれ挨拶の言葉じゃない、ぼって意味があります。どうしてかというと、神様は私たちに自由意志を与えております。テサロニケのクリスチャンたちも自由意志を与えている。自分の自由意志からたとえ惑わされたと言っても、自分の方から主の道から離れたらば、イエス様の方ではその人のところに行って元に引き戻すということはできないんです。惑わされたと言っても、あなたが自分で選んでサタンの方に進んじゃったら、神様が行ってそれをあなたに引き戻してくれる。引き戻してくれません。聖霊様は教えてくれる。だけどそれをあなたが無視したら、神様の何にも手が出ない。だからいつも聖霊様がそっちに行ったらサタンの領域に入るから行くなと言われているのを、あなたがしっかりと聞くことができて元に戻れるように、ポールがどうぞあなた方というものに対して祈っているんです。主が共におられますように。だから神の霊に導かれる動きを取っていさえすれば、間違った方に行こうとしてもまた元に戻れる道が開かれているし、元に戻れるように忠告警告を与えてくれる。で戻れます。だけどもあなたが自分の自由意志でもって離れる方に進んじゃったら、もう誰もあなたに対して救いの手を伸ばす者もいなくなるんです。だから主があなた方と共におられますようにという祈りになるんですよ。この点でですね、気をつけてくださいよ。あなたの自由意志というものがどれほど大きなものなのか、自分で考えていないかもしれないけども、神様が引っ張り持って戻してくれると思ってるかもしれないけれども、神様は引っ張り戻してくれないんです。聖霊様が教えてくれてもそれを無視しちゃったら、もうそれっきり神様の方から手を出しません。他の人を通して手は出します。他の人を通して、例えば私みたいなのを通して、あんた一体なんで外れてるんだ、神様の道から外れてるんだ、戻りなさいよ、いうように動かしてはくれるけれども、もしもその言われたものが動かなかったら、あるいはそれを言われてもあなたが聞かなかったらどうなるか。神様は無理してあなたを引っ張り戻すことは不可能なんです。自由意志を与えてますから。この点でですね、神の霊に導かれる、聖霊様からの導きの動きの通りに取る、しっかりと聞くというのが非常に大切になります。17節でいきましょう。パオロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方です。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。この17節でパオロは自分の手で挨拶を書きますというのはですね、これは他のポーロの手紙を調べていただけるとわかると思うんですけれども、ポーロが手紙を書くときに、例えばこのテサロニケ第2の手紙をですね、ポーロが初めから終わりまで全部自分で書いたかというと、どうもそうではないらしいんです。このテサロニケ第2の手紙だって一番最初にポーロ・シルワの手元からと書いてある。ということは何かというとですね、ポーロが口でもってこのテサロニケの人たちに向かって言おうとしていること、つまり口で言っている言葉をシルワのか手元かどっちか知らないけど、多分シルワのでしょう、あるいは誰か別なのかもしれないけど、一生懸命書き取っております。ほいでこれだけの手紙を書いた。で、手紙が書き終わった後でもって今度はポーロが一筆二筆そこに付け加えます。これが今までポーロが出している手紙の書き方なんです。だからどの手紙も見ると最後にポーロが自分の手で挨拶を送りますなんて書いてある。つまり最後にもってですね、一応自分が口で喋った言葉を誰かに書き取らせておいて、最後にポーロが一行ぐらい書いて、そしてこれがポーロの手紙というふうに言っているというふうに見ていただかなきゃいけないことになります。ところがその次もっと面白いのがある。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方です。これ何を言ってるのか。実はですね、今は日本ではあまりやらないんですけども、昔はですねこういうのがありました。まあ皆さんがですね、時代劇をテレビかなんかで見たら思い出していただけると思うんですけども、誰か偉い殿様が自分が手紙を書いて誰か下の者に渡そうとするときにどういう書き方をするか。自分の名前を書いた後でもって何かわけのわからない変な字を、こう絵みたいな字みたいなのを書いたのがあるでしょ。まるで松の葉っぱ広げたみたいな、桜の葉っぱ書いたみたいな、なんか字なのか絵なのかわかんないのかとくちゃくちゃくちゃと書いて、それを持っていく。ほいで手紙を受け取った人はそれを見て、あ、これはどの殿様から来た手紙だ、実質だというふうに判断すると。同じようにどうもポーロも何かそういうふうなちょっとしたものがあったらしい。 日本だったらこの頃みんな反抗してしまう。だけどもあの時代には何かちょっとしたそういう印があったろうと思うんです。でポールがですね、どういう理由でこういう印のついた手紙は私が書いた手紙ですとわざわざ言ってるのか。このテサロニケの第一の手紙でもってすでに分かっていただけると思うんですけども、霊によっても言葉によってもまた私たちから来たかのような手紙によっても惑わされてはいけないと、まずポールが忠告を与えているように、誰かポールの名前を語ってポールからの手紙ですと出したやつがいる。それでテサロニケのクリスチャンたちは騙されました。観難期景況というものに対して心配になってきたものがある。でそれを聞いたからポールが第一の手紙を書いたわけです。騙されるなと手紙を書いた。それで今度は第二の手紙の時にこの印のついているのが私が書いた手紙の印なんだと言っている。さあ問題はですよ、ポールはもちろんこれ自分でテサロニケの人たちに持っていくわけにいきません。テモテのようにテサロニケのクリスチャンだけよく知っている人が持ってってくれるなら、これはポールが私に、私が預かって、ポールからの手紙を私が預かってきたんですって言えばそのまま信用できる。だけどそうでなくて、もしもポールが誰か全然テサロニケのクリスチャンたちの知らない人を使ってポールの手紙を渡したとしたらどうなるか。インチキな手紙なのか本物なのか、そのポールの使いが誰なのか、今まで会ったこともないんですから、ポールの本当の使いかどうかも確かめないといけないということになるから、その手紙の最後のポールのこの印を見て、これはポールの手紙だ、ポールの代ね、これインチキだと区別つけなきゃいけなくなります。これが私の手紙の書き方です。つまり何を言いたいのかといったら、もう一つ裏があるんです。ポールはですね、ここの時点まででもってテサロニケのクリスチャンたちに第一の手紙と第二の手紙とを書きました。だけどポールはもっとこれから先も数多くの手紙を書くつもりでいるんですよ。だから私、これが私の手紙の印です。今度私から手紙を受け取ったらこの印を見て本物か偽物か判断しなさいと言ってる。第3の手紙、第4の手紙、第5の手紙をポールは書こうとして、これわざわざ印があるんですということを言ってるんです。この手紙だけ第2の手紙で終わりにするんだったら印がですなんて言う必要が全然ないわけでしょ。そして最後に18節でもって挨拶をしております。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。これは事実ポールの心からの願いです。だけれどもそれと同時に日本語で言ったら敬具、そうそう主にありてというのと同じような意味を持った手紙のまとも終わり方とも見れるものがここに書かれております。これでもってですね、テサロニケ第2の手紙の勉強も終わりにしたいんですけれども、今一度こういうことだけ皆様に注意をしていただきましょう。テサロニケ第2の手紙を勉強するときには必ずということ第1の手紙を参考にして第2の手紙の内容を分析していただきたいんです。第2の手紙だけ勝手に取り上げて分析してはいけません。なぜかといったら、これはまあ両方一緒にくっつけちゃいけないんですけども、両方一緒に第1と第2の手紙一緒にくっつけちゃいけないんだけども、すでに一つの手紙にしちゃいけないんだけれども、書かれているものの内容は、まあ話題はって言った方がいい、書かれているものの話題は第1の手紙も第2の手紙も全部同じです。観難期にどうなるか、景気というものがどうなるか、それに対してクリスチャンはどういう行動、どういう態度を取っていなければいけないのかということを第1の手紙でも第2の手紙でも教えています。ただ内容的には深さに違いがある。だからその内容的な深さの違いを見つけて、一体何を教えようとしているのかということから見たら、必ずということ第1の手紙に戻ってこないと第2の手紙での正しい意味を捕まえることが不可能になってまいります。復習していただきたいんですけれども、どうぞそういう観点からですね、特に第2の手紙を勉強するときには、必ずということ第1の手紙ではこれ何と書いてるだろうか、どうしてこういう違いがあるんだろうかということを考えながら、意味を第2の手紙の意味を解釈をしていっていただきたいと願うんです。両方ともにクリスチャンであったときに、この観難期景況といったものに関してどういう態度、どういう心構えでいなければいけないのか教えております。それをしっかりと捕まえて、どうぞ私たちがこれからの生活において動かされないようしていただかなければいけなくなります。つい前にもですね、 まあ、これはよその国の話なんですけども、軽挙だ、軽挙されるなんとか言って大騒ぎしてる。ああいうようなものに惑わされてはいけないんです。実際に軽挙はあります。近いうちにある。だけどいつなのかわからない。準備しなきゃいけない。実際に準備したら、主よ来てください、主よ来てください、これ準備じゃありません。そういう点でもってですね、このテサロニケの第一の手紙と第二の手紙からしっかりとその正しい意味を捕まえて、軽挙、観難期というものの意味を捕まえて、その時点まで、実際に軽挙される時まで、私たちはどういう生活を送ってなきゃいけないのか。最後の最後になって、選民、選ばれた民であっても、サタンから惑わされるとイエス様自身が言った。マタイの二条書で言ってます。これが一体どういうことなのか、しっかりと捕まえて、絶対にそちらに惑わされることがないように、皆さん一人一人、心して動いていただきたい。そのためには復讐が必要なんです。一人も脱落することがないように。というのも一人でも多くの人がですね、天国に一緒に軽挙されるように、これから先私たちが動かなきゃいけない。どうぞそういう観点から、このテサロニケの手紙第1と第2とですね、続けて復習していただきたいと願うんです。まだ十分説明していなかった点もあると思うんですけど、これでもってですね、勉強していただける手がかりができたと思う。どうぞこれから先、動いていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、テサロニケ第2の手紙の勉強において、ここでもって一応まとめることができたことを心から感謝いたしますけれども、これから私たちがあなたの聖霊を通して、というよりもポールを通して何をテサロニケのクリスチャンたちに教えようとしていたのか、聖霊様は何を私たちに教えようとしてこのようなものを書かしているのかという点をしっかりと正しく掴むことができるものであるよ。しかもそれをただ単に掴んだというだけでなくて、そのに基づいて私たちが毎日の生活を送ることができるものであるよ。どうぞこれから先は天のお父様、あなたが私たちの中に宿っている聖霊様を通して正しく導いてくださり、教えを与えてくださり、励ましてくださるよう、力を与えてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。そしてどうぞ私たち一人一人が絶対に揺るぐことのないよう、最後まで耐え忍ぶ者は救われると言われている通り、あなたの御言葉というものを正しく確信を持って毎日の生活をしていけるものであるよ。絶対にサタンの惑わしに乗らないものであるよ。そしてその経験に漏れることがないよう、どうぞあなたから私たちに対しての励ましを与えてくださり、導きを与えてください。私たちの心の中にあなたの教えに従おうという思いを起こさせるよう動いてくださることを心から感謝いたします。そして私たちが共に兄弟姉妹として手を取り合い、助け合い、一人でも多くの人にその救いの手を伸ばし、そして共に天国に行けるよう、この観難期を免れるよう、ただ単に観難期を免れるというだけでなくて、天国から続く千年期の間、そしてそれからの永遠の期間というもの、いつも神の家族のものとして生活が送れるよう、絶対にサタンの家族に戻ることがないよう、どうぞこれからもあなたが私たち一人一人を導いてくださり、励ましてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。ここまでの内容において、まだ足りない点をどうぞ私たち一人一人の中に宿っている聖霊様が今度教えてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。私個人としてこのようなことを口からしゃべるように道具として使ってくださったことだけありがたく感謝をして受け取らせていただきますけれども、残りの栄養、すべての栄光を、賛美を、感謝を、主であるイエス様と天のお父様、あなたと、そして私の中にあった聖霊様とに全部お返しをいたします。道具と使われたことだけを感謝させていただきたいと思います。どうぞこれからはここにお集まりくださったお一人お一人の中にあった聖霊様が導き主として導いてあげてくださいますように、この感謝と祈りと主であるイエス様の皆を通して天のお父様、イエス様、そして聖霊様、御前にお捧げをいたします。アーメン。